あなた方は地の塩ですという題で、マタイの福音書5章13節から15、16節の御言葉を解き明かします。塩というものは人間にとって命の維持に欠かせない物質です。そしてまた料理をとても美味しくしてくれます。だから日本人はついつい塩分を取りすぎて動脈硬化や高血圧になってしまいます。この前のイースターにゆで卵をもらって食べました。ほんの少し塩を振るととても美味しくなります。また私は食品を健康維持のために薄味にしていますけれども、これからの季節薄味だと痛みが早くなります。私は豆腐の味噌汁がとても好きですが、朝作って夕方火を通しておかないと次の朝にはもうカビの匂いがして捨てなければなりません。塩分が濃ければ食品が腐らずに長持ちします。塩は生命の維持や生活に欠かせないとても大事なもので、適量に注意すればとても重宝します。マタイの福音書の5章から7章の山の上の教え、昔の言葉で山上の水訓というこの御言葉は説教集です。これまでやってきた八福、八つの幸いであるという御言葉をはじめ、弟子たちに向けた神様の祝福と、そして信仰生活のガイドとしてイエス様がお話に なった言葉です。神様にあっての日々の生活は、貧しい者もあるいは悲しむ者も迫害を受けている者もどんな境遇にある者も、あなた方は幸いですとあるように、神様の祝福の中にあります。そして地の塩はそのような幸いを与えられたキリストの弟子の使命や生き方を示しております。塩が人間の生活を助けているように、キリスト者はその暮らしているところにあって味を出して世界をいい味にしていくようにと、神様に使わされてこの世の中に置かれています。近頃は企業の中でも大胆な経営戦略の中にもコンプライアンス、順法精神が求められている時代です。企業全体で大きな脱税や不正な検査の手抜きや法の網をかいくぐったさまざまな不正が後を絶ちません。また小さく地域や私たちの周りのさまざまな集団の中でも、弱い者いじめやグループ抗争、あるいはネットでの個人攻撃など、自分では正しいと思いながら弱い立場の人を攻撃して満足する異常な心理がはびこっています。今ほど社会の中に正しい良心が必要とされている時代はないでしょう。塩は食品の中にあって自分の立場を主張することはしません。食品の中に溶け込んで食材のいい味を引き出します。また食品の中に染み込んで腐敗菌の繁殖を抑制して物が腐らないようにします。私たちは社会の中にあって目立たない形でありますが、人々が平和に一致して愛に満ちた神の御旨にかなった社会になるようにと、味付けの役割を果たしていくという使命があります。しかしその働きを失った時には、私たちは存在意義を失ってしまいます。味のない塩では仕方ありません。私たちは信仰を持って社会の中に生きて、神の救いの恵みを人々に明かしする時に、神様の祝福を人々に分かち与える良い働きをさせていただいていることになります。また世の光について語られています。 私たちは世の光と言われるように、周りの社会を明るく照らす役目もいただいています。光は目立ちますけれども、自分自身が輝くこと、それ自体が目的ではありません。周りを照らして明るくすることが目的です。しかもその光の源は自分自身ではなく、神の光を受けて神の光を反射することによる光です。いわば太陽に対する月のように、神の光を受けて周りを照らす、光です。神の救いの光を持った私たちは、また山の上の町のように遠くからでも見える位置にあって、私たちはキリストに従って生きるときに、キリストの光を証しすることになります。キリストの福音を私たちはマスの下に隠しておきますか？いえ、もちろん燭台の上に置いて周りを照らします。すると周囲が明るくなります。私たちは自分がキリスト者であることを多くの方に知っていただくことと、キリストの御名にふさわしい歩みが求められます。小さなろうそくであっても、光を人々の前に輝かせていきましょう。そのように気色鮮明にして、人々の信頼を得るための歩みをしていきましょう。気色鮮明という言葉は私のワープロに出てこなくて苦労しました。旗のぼりを明らかにするということです。自分がどちらの軍勢についているのかという、昔の合戦での侍たちの旗のぼり、そういったものです。私たちはこういったキリスト者としての証の歩み、なかなか自分の努力ではなかなかできません。そうなれるように、そうすることができるように祈りながら、イエス・キリストの力によってのみ、力によって歩んでいきましょう。そうすれば結果として、人々が私たちの行い、あるいは生き方を見て、父なる神様を崇めるようになります。